転職デザイナー三宅哲之のサラリーマン企業モヤモヤ相談。自分に何ができるんだろう。何から始めたらいいの。この番組はそんなモヤモヤ状態のあなたのお悩みに、サラリーマンの応援団長、転職デザイナー三宅哲之がお答えするポッドキャスト番組です。
2017年8月15日、朝6時です。皆さんおはようございます。団長おはようございます。
はい、おはようございます。
編集担当の浜ちゃんです。ですね、今日8月15日ということで、8月も半ば、しかも、終戦記念日、そして今日も朝はなんかちょっと横浜は曇りというですね天気なんですけれども、団長、8月でですね、これなんかニュース見ていたら、ずっと8月に入ってからほとんど関東地方を含めて雨降ってるところが多いんですよ。
そうだよね。
はい、でこの8月にこうずっと2週間も雨降ってるっていうのは、なんか1968年だか7年だかなんかそれ以来ぶりぐらいで、でこう SNS のコメントなんかにも、もう海が好きな人なんかは、もうこのずなんだこの天気はって言って、もう8月、夏が終わっちゃうって言って、
晴れ間見てないもんね、なんかこのところ
なんですよね。ね、この間の放送の時にちょっと晴れてます、ガンガン来そうとか言ったような記憶があるんですけども、まあ、その後またね、曇っちゃったりしてましたので、
まあ、なんだか おかしいよね、本当天気がもうなんか、
そうですね、
またこんな7月は雨が全く降らないでね。
そうなんですよ ね、
ね、
この分だとまたちょっと日照不足で、なんか野菜がどうとかねいろいろなりそうですよね。エアコン売れないとかね、
色変わるよな、本当な。まあそのエアコン売れないっていう話はちょっと僕の前職で必ず出てきたね、もう、もうね、暑くないとね商売上がったりって言って
ね、そう、関連業種がねみんな困っちゃいますもんね。まあそんなこんなですけれども、今日も頑張ってねいきたいなと思います。
はい、
はい、それではこのコーナーからいきたいと思います。
団長の1週間。
はい、というわけで団長の1週間コーナーからよろしくお願いします。
はい、8月8日から8月の14日ということで、まあリスナーの方もですね、まあお盆休みの真っ只中ということで、まあ今日はね、聞いていらっしゃらない方もまあまあ多いと思うんだけども、8日からの1週間をちょっと振り返ってみます。ですね、まず8日はラジオで始まりまして、で、午後1で月1通っている、パーソナルトレーナーですね、のところに行きまして、で、レッスンというかトレーニングをやってきました。
はい。
はい。体脂肪率が 2% も上がっていて、大体ね、これ毎月こう測るんで、で、数字に現れるんですよね、自分のね、行動結果が。見事に。で、2% 増えるようなことをやってるんですよね。まあ、要は、トレーニングサボってるとか、なんか酒ばっかり飲んでたとかね。なので、いつもこう反省して、反省ばっかりじゃダメなんで、俺はできるというふうに思ってね、ちょっと精進してます。
なるほど。
はい。それから9日は、朝ね、朝セッション2つやって、それから午前中は、まあ今ハイブリッドキャリアスクールは講師制をですね、導入しようとして、いろんなまあ、その辺で講師をね、やってみたいとか、まあ、やってほしいというか、そんなやり取りしながら、新しい先生をですね、やってもらえるような準備やってるんですけども、 ウェブ関係のですね、授業をやっていただく方に来ていただいて、
うん、
で最終、チェックというか、
うん、
リハーサルをやったりしてましたね。
なるほど。
はい、それから午後からウェブチアミーティングって言いまして、まあ、そのホームページの関係で集客のサポートをしているグループコンサルですね、
うん、
をやって、で今回は新たにメンバーの方1人増えましたので、
はい、
もう結構パツパツに事務所なってるんですけど、4時半ぐらいまでかな、やりました。はい、それからですね、その夜は浜店、横浜ベーシック授業ですね、
うん、
で今回はですね、まあ、大体あの横浜とか埼玉っていうのは、地の利がある人っていうかね、そこにまあ、住んでる人、働いてる人っていうのが多いんですけど、
はい、
今回はまあ千葉とかね、
うん、
遠方からメンバーの方が何人か来てくれて、
うん、
で非常にね、まあ、そういうふうになると、こうなんかこう少しこう、新しいこう、混ぜこぜというか、いろんなことが起こってね、化学反応が起こるということなんですけど、非常に盛り上がっていい会になっていました。はい。そしてですね、10日は朝セッション2つあり、その後ですね、個別のマンツーマンのコンサルセッションを午前中やって、で、午後から、まあ、これも月一恒例で、顧問税理士が事務所を訪れるんですが、定例ミーティングをやり、で、夜は初期払いということでですね、うちはアカデミーとして年に2回ですね、メンバー全員が集まっていただける場作りというのをやってまして、まあ、その時はオール転職塾なんていう言い方をするんですけど、初期払いと忘年会っていうのを定例でやってます。まあ、いうことで今回初期払い。39名の方にですね、ご参加いただきましてね。まあ、やっぱり感じたのは、なんていうかな。まあ、僕はそういう場の時に、何してるかっていうか、まあ、要はみんながこう、どんな風にしてるかなっていうかね、みんなで話してるのを横から見てるみたいなことを、まあ、意識的にやってるわけじゃないんですけど、まあ、それが好きなので、まあ、中に入ってワイワイ騒ぐのももちろん、そういう二次会とかね、そういう場ではやりますけど、なんかそういう、まあ、公式行事の一つでもあるので、まあ、そんな時は、横から見てるんですね。で、改めて感じたけど、まあ、要するにみんな、もうほぼね、全員見てましたが、誰一人ぼっちになってる人なんていないし、みんな笑顔なんですね。本当にこう心からの笑顔を出してくれてるって感じたんです。なので、やっぱりね、この僕常々場の力っていうのを皆さんにお伝えしてるんですけど、この場の力に乗っかるっていうのはすごい大切だと思うんですよ。で、常日頃から何度もね、足運んでいただいてる、通常の授業にね、言う方はもちろんのこと、まあ、久しぶりにそういう場に顔を現した人とか、それから結構独立企業メンバーがですね、たくさん来てくれたので、そういう人は通常そういう場に出てこないので、まあ、でもそういう一人一人とメッセンジャーでやり取りしてると、新しい人とね、いろいろお話しできて刺激がありましたと、みんな異口同音に言ってたりするんですよね。だからね、とにかくね、やっぱりね、この場の力をやっぱり利用してもらいたいと、まあ、すごく思って、そうするとね、エネルギーが湧いてくるんですよ、間違いなくね。なんかちょっと少し萎えてたかなっていう時も、やっぱそこでこう、いろんな人とこう接することによってね、まあ、なんていうかな、そこで社交的に喋ってくれとか、そんなことは僕は欠片も思ってなくて、なんていうかな、その場にいてね、で、元気もらってほしいんですよ。まあ、そうすると相手にも元気出す、与えられるしね。っていうのすごい思うんで、ぜひ、まあ、これメンバーの皆さんに、まあ、強く伝えたいけど、忘年会とかね、初期払いっていう全員が集まる場は、とにかく利用してもらいたいと、いうのをね、すごい痛切に感じました。
なるほど。
それから、翌日11日は祝日ということでね、朝、スカイプで一つ打ち合わせやる程度で、で、ちょっと、家で仕事やってました。はい、それでですね、まあ、12日以降はお盆休みに入ってるということもあって、世の中がですね、 まあ、日曜日の朝にちょっとホームページのメンバーさんの打ち合わせをスカイプでやった以外は、
はい、
あの予定は特に組まずに、
うん、
いうか、まあ、あの予定なしでね、
うん、
あの14日昨日まで過ごしてます。ただまああの、まあ、これあの起業してからずっとそうなんですけど、別にお盆だからって言って休みっていうふうには別に決めてもないんで、
うん、
仕事が入ればやってくるし、
うん
うん、で、まあ、あの常日頃できないそのまあ、頭の整理とかね、
うん
うん、次に向けての仕込みとか、
うん、
まあ、細かいことを言うといろんな作業とかですね、溜まってる作業とかをですね、うん、まあ、やりつつ、まあ、でもまああの、うん、昨日の夜は、カラオケフリータイムに行ってたりしてますので、でちょっと声が今日はうまいこと出ないですけど、
うん、
あのまあそんなんでなんでしょうね、あの休みつつ仕事しつつみたいな、
うん、
お盆休みっていう状態でしょうか、
うん、
はい、そんな感じです。
なるほど、ありがとうございました。
はい、
ね、やっぱりちょっと世の中あのもうお盆休みはなんか昨日かなんかぐらいで、ね、終わったのかと思ってたんですが、今日はやっぱりあの聞いていただいている方もちょっと少なめみたいで、ちょっと静かな感じで、まだお盆休み続いてる感はありますね、若干。
通常なんか昔から13、14、15だよね。
まあそうなんですよね、もちろんね。でも今年はなんかね、うん、あのちょっとあの山の日とかの関係で11日からまあ昨日ぐらいまでみたいな方が多いらしいんですけども。
あ、そうなの、
うん、まあ結構でもばらけてるのかもしれませんね。
うん、
今週いっぱい休みのところも多いですしね。
うん、
はい、それでは、本編の方いきたいと思います。はい、それでは、今日の本編です。今日の本編はどん底経験は宝物です。それでは団長よろしくお願いいたします。
はい、ということで今日は話をしていきたいんですけど、どん底っていう言葉がまあ、あるわけですが、
はい、
まあ、そのどん底って聞いて、まあ、あなたはどんなイメージを持つでしょうというとこですよね。
うん、
でまあ、どん底なんでね、要するにこう、まあ、ネガティブとかもその暗いとかね、
うん、
どうしようもないとか、貧乏とか、
うん、
あ、お金がないとか、まあ、どうしようもないというようなイメージをね、きっと持つのはどん底っていう言葉だと思うんですが、まあ、今日の話はね、そのどん底、今がどん底であっても、その今のどん底を必ず生かす時が来るよと、
うん、
生かせる時が来るよと、
はい、
いう話をしたいと思ってるんですね。だから僕はね、あのどん底を経験持ってる人はものすごく価値を提供できる人だというふうに思ってるんです。で、なんでそんなことを思ったかっていうと、まあ、少し前にですね、ちょっとテレビ番組を見てたんですね。
うん、
そうすると、一大ブームを巻き起こしたあのお店は今、みたいなね。
うん、
要するに、一世を風靡したけど、
うん、
最近、あれ？どこ行ったの？みたいなね、
うん。
そういうお店とかね、会社とか、
はい、
そういうものの特集をやってたんですよ。
うん、
ほんで、まあ、二つね、まあ、例があって、一つはあのシェイキーズっていうね、でいいのかな、
はい、
うん、
ピザ、
ピザね、
うん、
覚えてますかっていう感じで、まあ、あのシェイキーズって言えばみんな多分わかるんだと思うんですけど、
うん、
なんか昔はね、そこそこ、こうあちこちにお店があったような、
うん、
まあ、そんな感じがしてたと思うようなそのとこなんですけど、
うん、
なんかあんまり見かけないよねと、
うん、
いうことで、で、そのまずシェイキーズについての話がこう取り上げられたんですね。
うん、
で、一時はですね、その、なんていうかな、その ピザ屋とかっていうのはそう、ない時代に、日本に上陸したのかな、あれ海外から来てるのかな、
うん。
ほんで、まあ、全国に何百店舗まで拡大したそうなんですよね。
うん、
ところがその後ですね、ちょっと正確に覚えてないんで、まあのまあ、そんなその程度で聞いておいてもらいたいんですが、あの宅配ピザとかね、
うん、
まあ、いろんなものが出てきて、だんだんこう時代が変わりね、競合が増えて、
うん、
で淘汰されてですね、
うん、
一時一番、まあ、悪い時は全国で17店舗まで落ち込んだそうなんですよね。
うん、
ほんでもうあの広報担当の人がね、その辺の歴史を、あの話をしてる時に、
うん、
うちの会社の山あり谷ありの歴史なんですみたいなね、
うん、
ことを言ってました、まあ、まさにその通りでね、うん、でその後ですね、あの実は別会社に身売りをしたそうなんですよね、
うん
うん、で身売りをして、で、まあ、戦略転換を図ったと、
うん、
で今は実はですね、まあ、ある意味復活してるということなんですけども、
うん、
どこだっけな、どっかのテーマパーク、違うな、なんか遊園地、食べ放題ランチっていうのをやってるんですよね。
うん、
うん、で、ファミリーをね、取り込んでいくみたいな風に路線を変え、
うん、
かつ、まあ、その食べ放題っていうもの、ピザ以外のものも含めてね、
うん、
やるっていうことで、うん、まあ、なんというかこう、昔はどんどん店を広げると、
うん、
店舗を拡大するということでやってたんだけど、うん、今はこういう人たちっていうことをはっきりさせて、
うん、
でそこであの一つのこう需要をしっかり掴んでいると、
うん、
まあ、何がここで起こっているかっていう解説をしてましたが、
うん、
まあ、ブームに乗ってこう拡大するとね、
うん、
当然その人件費が増えていくわけですよ、人雇わなあかんからね、
うん、
だけどだんだんそれがこう悪くなると、
うん、
人件費だけ残るんですよ、
うん、
そうするとえらいことになると、
うん、
まあ、そういうことからですね、こういう戦略転換を図って、
うん、
今は軌道にもう一回乗っていると、
うん
うん、もう一つがよく似た感じでウェンディーズ、
うん、
ね、ハンバーガーショップかな、うん、うん、まあ、これも同じようにですね、一時すごい増えたけど、
うん、
まあ、減ったと。で、改めて戦略転換を図るときにですね、要は、そういうこう、ハンバーガーショップって、マクドとかそうですけど、一等地、ね、やっぱ場所の問題重要だと、
うん、
いうことで、そっち、一等地に出店するとか、
うん、
それから最近はですね、サイドメニューっていうやつがないとなかなかうまくいかないと言って、
うん、
まあ、その、でもウェンディーズはその一等地に出店できないし、うん、サイドメニューが少ないと、
うん、
いったようなとこからね、出口が見えない状態に実はなったんですけど、
うん、
逆にじゃあこの2つをねクリアするためになんか方法はないのかということで、
うん、
まあ、僕もちょっとこれ聞いて、ああそうだったんだって思ったんだけど、ファーストキッチンとくっついてるんですよね今、
うん
うん、ウェンディーズファーストキッチンかなんか名前になってるのかな、
うん、
で要するにですね、同業と組むというね、いわゆる禁断のウルトラシーっていう表現してましたけど、
うん、
まあ、そういうことをやって、で今元に戻りつつあると、
うん
うん、まあ、もちろんねこの時重要なこと細かいこと言ってたけども、いきなりこう事業統合なんてやると、まあ、失敗するわけだけど、
うん、
まあ、実験店舗で何個かやって、うん、でうまくいくっていう確証を得た上で、統合するといったようなことらしいんですけどね、うん、まあ、要は、まあ、このようにね、シェイキーズにしろ、まあ、ウェンディーズにしろ、ものすごいいいところからグラフで言ったら一番下のドーンと落ちるどん底ですね、
うん、
を経験してるわけですよ、
うん
うん、でそれがあったから今があると。だから2つあると思うんですよね、そのままどん底のままずっと落ちちゃうところ落ちちゃう人と、
うん、
そこでもってさあ何かどうしようかって本気で考え始める人と、
うん、
まあ、うん、まあ、いうか人、まあ、人だな、あると思うんですよ、
うん、
でこのいずれも2つの会社はそのどん底まで落ち込んだからこそですね、
うん、
次に向けてどうしようかっていうことを一生懸命考え始めたわけですね、
うん
うん、で今の状態にある、
うん、
なんて言ったらいいかな、まあ、これはちょっと2つあの会社の事例で言いましたけど、個人に置き換えてもらいたいと思ってこの話を紐解いてるんですよ、
うん
うん、でね、まあ、僕もねそんな偉そうなことを言えた立場じゃないけども、なんか後で振り返ると、まあ、どん底、サラリーマンとしてのどん底っていうのは経験をしました、
うん、
で、まあ、今ものすごいいいとかあの言うことはないけど、まあまあ、とりあえず楽しく毎日生きているという状態にはなっているのでね、
うん、
で振り返った時に思うのが、やっぱね、その自分が一番そこにいた時というかそこまで追い込まれたもんで、
うん
うん、やろうって本当必死になったっていうのかな、
うん
うん、だからね、人って一度とことんまで落ちないといけないって言ったら変な言い方なんだけど、落ちることによって必死で考えられるようになるっていうのは、これは僕は実体験として言えるんですよ。
うん、
だから、まあ、そういう、まあ、たくさんの方とね、こう知り合ってきてるから、そういう経験持ってる人はやっぱそこでね盛り返してるんですよね。
うん、
で逆に人ってね、うまくいってる時って何も考えてないんですよね。そう思いませんか。なんかね、そんなもんなんですよ。だからやっぱね、必死で考えるっていうところがやっぱ必要で、そのためにこのどん底っていう経験はものすごく貴重だと思うんですね。まあね、その場にいる時ってね、こんなことを実は思えないですよ。どん底なんてね、そんなね、いや今起こってることはこれは次のためのなんかなんだみたいなね、そんなことをね、思う人はねほとんどいないと思うけども、だけどもしね、そういうところに陥った時は、これは必ずいつか何かに生きるんだということを、まあ、今日団長が言ってたと、みたいなことをちょっとどっか頭の隅に置いといてもらえるとね、違うと思うんです。なんて言ったらいいかな、まあ、そういうのあるし、それからね、もう一つ、まあ、いくつかそのどん底にはね、まあ、メリットってのがあって、やっぱりね、一度経験すると打たれ強くなります、これもね、知らず知らずなんだけど、自分が打たれ強くなろうと思ってなるんじゃないけども、なっていってるんですよ。
なるほど、
それから、まあ、いくつもあるんだけど、なんていうかな、こう、まあ、成功と失敗みたいな言葉で言い換えるとしたら、まあ、成功、こう、うまくいってるっていう状態は、手が届きそうな成功体験を、まあ、重ねているというかね、そういう状態だと思うんですよ。で、それやってるとね、ちょっと落ちただけでも、すごい落ち込みが激しいから、なんていうか、気持ちが落ちちゃう。だから、なんて言ったらいいかな。僕ね、まあ、これはちょっとよく自分に言い聞かせることってあって、まあ、パワハラを受けてるときは一番僕はしんどかったんだけど、もうそれちょっとその時の気持ちってあんまようきちっと覚えてないんで、覚えてる範囲で言うと、最後の会社に移ったときに仕事を干されたんですけど、でその時にまあ、これ以前ラジオで喋ったかもしれないけど、会社にいるのが嫌やから、まあ、辛いから、お昼ご飯は手持ち弁当で、公園に行ってベンチで一人で食べてたと、ほんで野良犬が寄ってきたと、そんな、はあ、いつまでこんな生活続くんだろうって、で、時間になったらご飯食べ終わって会社に戻るという、その歩いてるその十何分間の景色、今でも焼き付いてるんだけども、その時の気持ちってある意味最低だったんですね。で、時々なんか、ああこれあかんかもなーなんて思う時は、その時の情景を思い出すんですよ。で、あの時の気持ちに比べたら、今のことなんてなーなんて、まあ、思うようにしてるんです。まあ、そんな時もね、要するにどん底のあの時に比べたらって思うとね、結構いける時って出るんですよね。まあ、そんな風にね、実はね、 どん底っていうのはいろんな価値があるんですよね。
うん、
でね、一番ビジネス的に重要なことを最後もう一個言うとしたら、
はい、
結局ね、ビジネスってね、相手が悩んでる、何かに悩んでいてね、その悩んでることをこう解決してあげる、救ってあげる、助けてあげると、
うん、
それで対価を得るっていうのが基本の考え方にあると思ってるんですね、
うん、
その時に大切なことっていうのはね、いつも言うけど、相手の悩みの本当の根っこっていうのが分からないと、
うん、
小手先で解決なんてできないんですよね、
うん
うん、その悩みの根っこってどっから出てくるかというとね、
うん、
自分のどん底経験なんですよ、
うん、
だってそうでしょ、自分がどん底経験してるからこそ、あなたのその今のね思いは誰よりも分かると、
うん、
まあ、こんなに強く言わなくていいんだけど、お腹の中でそう思えばいいんですけど、胸の中、
うん
うん、そうするとね、そういうのって相手に伝わるんですよ、
うん、
だけど、あ、その時こういうふうにやったらいいんですよと、
うんう
ん、その時のノウハウはこうなんですよなんてね、
うん、
言われたって、そんなんね、へーって思うだけじゃないですか、
うん、
へーって思わへんかもしれない、まあ、それがいいってね、そこ飛びついたりする人もいるけど、結局それって身にならなかったりして、
うん、
だからね、ビジネス的にどん底経験って絶対いるんですよ、僕に言わしたら、
うん
うん、まあ、手な具合でね、もしかしたらね、リスナーのあなたはね、いやー、もう今ってほんまどん底だよなと、どうしたらいいんだろう、もう本当に先が見えなくて、
うん、
って思っているとしたら、それはあなたにとっての未来への糧なんです、
うん、
これはね、本当にそう思うから、
うん、
まあ思ってる、その時はしんどいかもしんないけども、うん、そう思って今を耐え、
うん、
そして今の気持ちをね、僕はね、あの、生かすためにメモっといてほしいってすごい思うんです、
うん
うん、そうするとね、そのメモがね、生かされる時が来るんだな、
うん、
テレビのしくじり先生ってそれですよ、
うん
うん、あれ記録ないと蘇れないからね、
うん、
まあ、てな具合でね、本日はどん底経験こそ価値があるという話でございました、
うん、はい、ありがとうございました。はい、それではですね、今日もね、ちゃまおさんがしっかり聞いてますよっていうふうにね、返事してくれてます。
はい、ちゃまおありがとう、
ね、ちゃまおは多分ね、なんかあんまりお盆休みっていう感じじゃないのかもしれないですけど、
うん、
通常のね、勤務かもしれませんが
うん、
はい、ちゃんと聞いていただいてね、ありがとうございます。
はい、
はい、それではですね、エンディングの方に行きたいと思います。はい、本日もですね、お聞きいただきありがとうございます。こんな風にですね、熱い団長、それから楽しい皆さんに会える転職塾フリーエージェントアカデミーの授業があります。8月19日土曜日大阪、それから9月の7日、木曜日ですね、埼玉、9月の13日横浜と、続いていきます。それからですね、起業についてコンパクトに学べる起業入門セミナーもあります。こちらの方はですね、8月の20日日曜日、大阪、それから9月の17日も大阪ですね、はい、開催されます。番組へのご意見、ご感想を募集しています。また話していることへの質問や感想も大歓迎です。次週は早期退職をプラスにできる人、できない人です。もう一度言います。早期退職をプラスにできる人、できない人です。 Facebook ページは転職塾フリーエージェントアカデミー、ゼロから始める自分サイズ企業の学校です。転職塾 Facebook ページで検索してください。 Twitter の方はですね、ハッシュタグ応援団55までツイートお願いします。メールは manage@fineinc.net まで、お願いいたします。団長、この間の初期払いですね、先週の、
はい、
そこでですね、嬉しいことを言っていただいて 来まして、あるはそこで初めて挨拶した方から、はい、いつもラジオ聞いてますって言われてですね、本物に会えたとか言われてですね、ま、たまにそういうことを言ってくださる方いらっしゃるんですけども、嬉しいですよね。
あ、いいねそれ、初めて来た人あじゃなくて、
その五反田には初めて来た方
です、ね、そう、それはいいね、そういうの何よりね嬉しい
ね、だから、今日もさっきも言いましたけど、お盆休みもあるのかもしれませんが、ちょっとね聞いていただいている方、今生で聞いていただいている方は若干少なめですけれども、それでもやっぱりね、こう録音のも含めて録音のやつ聞いてますとかって言ってくださる方もよくいらっしゃいますし、やっぱりこうこれも続けてきてね、良かったなと思いますよね。
いや本当にね、もう生でね、別に、生で聞いてもらえる人はすごいありがたい話なんだけど、生でなくても全然よくてね、アーカイブをね聞いていただけるだけで本当に嬉しいし、このねラジオはみんなやろうよって感じだよな、本当もうこれものすごいいいけどね、なんちゅうかな、ある意味自己満足の世界あるかもしれないですよこれ。でもね、それでね、やっぱなんちゅうかな、最近ちょっと読んだ本で、要するにこう自分がやってきたことをちゃんと認めるっていうのが、その自信につながるというか、自己肯定感ってやつだとみたいなことを書いてる本があったんだけど、結局ね、それでいいと思うんですよね。聞いてる人がもういなくても、なんかこう喋ってることでね、やってる続けてることでね、なんかすごいいいっすよこれって。だからね、ちょっとやろうよって、メンバーの人はもうラジオやろうよって、浜ちゃんのキャパが続く限り、
本当ですね、
他のメディアよりね僕ねいいと思う本当に。動画とかね、なんかこんなこと言ったら浜ちゃん申し訳ないけど、動画とかもあるけど、やっぱり僕はラジオっていうのはね、これね、ちょっと違うと思うんですよね。本当におすすめ。
はい、ありがとうございました。はい、それではですね、今日も時間となりましたので、番組の方はここまでとしたいと思います。それではお届けしましたのは、
はい、団長こと転職デザイナーの三宅哲之でした。
編集担当の浜ちゃんでした。それではせーの、いってらっしゃい。
この番組は転職塾、サラリーマンがゼロから始める自分サイズ企業準備の学校、フリーエージェントアカデミーの提供でお送りしました。